本日私たちにくださる神様の御言葉はマタイによる福音書27章32節から44節です。そして彼らは出て行くと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。ゴルゴダというところ、ドクロと言われている場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、一人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して三日で建てる人よ。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者、長老たちと一緒になってイエスをあざけっていった。彼は他人を救ったが自分は救えない。イエス、イスラエルの王だ。今、十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら、今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。アーメン。逮捕された後、主は大祭司アンナスとカヤパの前に、総督ピラトとガリアの国主ヘロデの前に、そして再び総督ピラトの前で羞恥と侮辱の時間を過ごされました。ピラトによって十字架の刑が言い渡されたイエス様は、総督の兵士たちによってからかわれた挙句、十字架につけられるために連れ出されました。十字架刑は法廷最高刑で、エジプトで流行った刑罰でしたが、これがギリシャとローマ帝国に伝わったのであると知られています。罪人を、罪人を大きな釜で熱された湯を用いて罪人を茹でることで死に至らしめる法刑や、受刑者に火をつける、あるいは火で炙ることにより絶命させる家刑よりも厳しい刑罰ですが、十字架刑は人間の忍耐能力の限界まで最大限徐々に死なせることで、より苦痛を与えるために考案された、ひどい刑罰です。十字架刑にされた囚人たちは、釘に打たれた状態で苦しみで気を失っては目を覚ますことを1000回以上も繰り返し、死にたくても死ぬことができない状態で死んでいったそうです。夜通し尋問され、明け方には鞭で打たれ、あらゆる苦しみを受けた主の御顔は、かぶらされた茨の冠による血と汗が染み込み、傷だらけのお体は気力がつき、十字架の重さに耐えられないほどでした。すると兵士たちは道端で一人の人を刺しました。本文32節です。そして彼らが出て行くと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。兵士たちの目がクレネ地域に住んでいたシモンに止まりました。彼はディアスポラのユダヤ人で、杉越祭りを過ごすためにエルサレムに登ってきたところでした。そして兵士たちによって強制的にイエス様の十字架を代わりに背負ってゴルダまで登りました。無理やり十字架を背負わされた今日は本当についていないと思った彼。クレネのシモンはその後キリスト教に改宗し、初代教会の信徒たちによく知られた人物として生きたと伝えられています。ついにゴルゴダに着きました。宮の外側に位置するゴルゴダの丘はドクロのように見え、ドクロの場所とも呼ばれました。ゴルゴダに到着した兵士たちはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようと しました。34節です。彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。兵士たちは全身に鞭打ちされた囚人たちの苦痛を減らすために、麻酔効果がある胆嚢を混ぜたブドウ酒を飲ませたりしました。 鞭に打たれ全身傷だらけであったイエス様にも兵士たちが苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませました。しかし主は兵士たちが渡したものを味わい、それを渡した目的に気づいて飲むことを拒みました。麻酔剤を飲み痛みを軽減させようとせず、全人類を救うために通らなければならない苦痛を耐え忍ぶ道を選び歩まれました。兵士たちはイエス様を十字架に釘打った後、くじ引きして主の着物を巻きました。35節です。こうしてイエスを十字架につけてから彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、この地で無所有の生き方をされていたので、もしかしたら主の最後の遺品となるみすぼらしい着物までも兵士たちのくじ引き用のものとして差し出すことになりました。ヨハネの福音書では、イエス様の着物を4人の兵士たちがそれぞれ4等分して分け合い、縫い目なしの下着もくじ引きにしたと伝えています。このような状況は、彼らは自分の着物を互いに分け合い、自身の一つの着物をくじ引きにしますと書いてある詩編22編18節の予言が成就したことを意味します。主の着物をくじ引き、分け合い終えた兵士たちが、イエス様を見張ったと記録しています。十字架につけられたイエス様の死を確認したいという目的と、十字架につけられたイエス様を弟子たちやイエス様に従っていた人が盗んで、改正させることもあり得ることだったんで、そのようなことを、防ぐためでした。37節。また、イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。イエス様が釘を打たれた十字架には、ヘブライとローマとギリシャの言葉でユダヤの王イエスと書いた罪状書きが掲げてありました。罪状書きを3カ国で記録したのはイエス様をさらに預けるためでした。そしてイエス様と一緒に2人の強盗が1人は右に、1人、は左に十字架につけられました。ピラトは自分が判決したデラメな裁判を正当見せるために、まるでイエス様が二人の強盗の頭であるかのように処刑場を作りました。強盗たちと共に十字架につけられたことで、主が極刑にされるほどの極悪な暴力者、略奪者のような扱いを受けられたんです。強盗の頭のように扱われ、十字架につけられたイエス様に対する人々の反動を39節と40節はこのように伝えています。道を行く人々は頭を振りながらイエスを知っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。誰かを預かるとき、人々は普段とは違う表情や仕草を持って、非言語的に感情を表します。顔をしかめたり、唇を小さく尖らせたり、相手が話しているときに様子を見たり、質問に答えないなどがそうです。私たちの国でも、あざけりの表現で頭を横に振りながら、舌打ちをしたりします。古代、近東、中近東の社会においても、軽蔑やあざけりの意味と、を込めた代表的な仕草が頭を振ることでした。十字架で処刑されるイエス様を見ながら通り過ぎていた人々が頭を振りながらイエス様を侮辱しました。あざけったと訳された単語の基本形、ブラスフェメオは、妨害する、害を及ぼすという動詞と話すという意味の動詞が組み合わさった形で、他人に対して害を及ぼす言葉を言うという意味です。新約聖書でブラスフェメオは、誹謗中傷する、悪口を浴びせる、妨害する、侮辱する、僭越であるなどと翻訳されました。単語の意味から見て、人々が十字架の上の主に向かってあらゆる悪行と誹謗とあざけりと侮辱的な言葉を浴びせたことがわかります。彼らが繰り返しそのように言った理由は、罪状書きに書かれた通り、イエス様がご自身を神の御子、すなわちユダヤ人の王であるとおっしゃったからであり、彼らはイエス様を神聖冒涜の罪を犯したものであると確信したためです。40節をもう一度読みます。言った。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。根本性、神様の本体であられる主の神聖を知る余地もない多数の群衆は、イエス様に向かって、もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこいとあざけりました。神様の御子であられるなら当然自分を救えるのではないかとあざけりました。彼らはイエス様が 神様の御子であることを知らない無知でありました。しかし無知であったのは群衆だけではなく、大祭司長や律法学者や長老たちも同じでした。41節、42節です。同じように祭司長たちも律法学者、長老たちと一緒になってイエスを預けていった。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。旧約で予言されたメシア、神様の御子であるキリストが自分たちの目の前で十字架の苦難を受けているにもかかわらず、ユダヤの宗教指導者たちは無知であざけりの渦巻きから抜け出すことができませんでした。イエス様が病気と死から他人は救い、いざ自分は十字架にかかる身となったことをあざけることに、まるで世の中一つになったかのようでした。主がこの地に来られた目的が十字架による救いであることを知らなかったユダヤ人の宗教指導者たちは、いざ自分たちの霊的無知に気づきませんでした。ただ自分たちが計画した悪巧み通りにイエス様が十字架にかけられると勝利を得たかのように主をあざけり、貶めながら今すぐ十字架から降りてくれば信じると虚言しています。43節です。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。イエス様が自らを神の御子だと話されたことを証拠に、イエスが神の御子であるなら神様が御子イエスを十字架で死なせるだろうか、父が子を救わないかと言いながらあざけりました。また神様が神様自身のために子であるイエスを十字架から救い出すように放っておけという意味です。神様が十字架のイエスを救い出せるか否かを見守ろうと言い、今神様がいかなる救いの見ても差し伸べておられない。それなのにイエスがどうして神様の御子になり得るのかと逆説的にあざけりました。さらに主と共に十字架につけられた強盗たちまでもがイエス様を罵りました。44節です。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。イエス様の左右に十字架にかけられていた強盗たちもイエス様を罵りながら悪行を言いました。ところが一人の強盗はイエス様が十字架の上で捧げる祈りを聞き、イエス様がメシアであられることを悟りました。そして自分の魂をイエス様にお委ねすると主は彼に救いを宣言されたとルカの福音書は明かしします。兵士たちと群衆、ユダの宗教指導者たちだけではなく、イエス様と共に十字架にかけられた強盗までイエス様に向かって十字架から降りて来るようにと預けることを止めませんでした。しかしイエス様は十字架から降りてきませんでした。今すぐ十二軍団よりも多くの御使いをご自分の配下に置いてくださいと神様にお願いし保護してもらうこともできましたが、そうはされませんでした。天の軍隊を動員することもできましたが、父なる神様の義を成し遂げるために十字架から降りてきませんでした。ところがユダヤの宗教指導者たちがあざけり吐き出したあなたが神の子ならという言葉は主が初めて聞く言葉ではありませんでした。イエス様が御霊に導かれて荒野に登っていかれ悪魔の試みを受けるときにまず聞きました。マタイの福音書4章3節です。すると試み者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。6節の御言葉です。言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみてください。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。悪魔イエスを試みながらあなたが神の子ならと二度も言います。悪魔が試み時に使った言葉の最初の単語ヘブライ語エイは仮定法の文を用いる場合に使う条件不変詞でもし何々ならという意味です。一般的に仮定法は事実でないまたは事実であるかどうか明らかでないことを臨時的に認める和法です。しかし悪魔はイエス・キリストが神様の御子であり世の救い主として来られたという事実をすでに知っていました。それでも悪魔の目的はイエス様が今の空腹を容易な方法で解決することで後に十字架の苦難の道を歩まれるイエス様の足に足かせをはめようとしました。またまだ神殿の頂から 下に身を投げて奇跡を起こしてみせるように、悪魔にひれ伏し拝めば世のすべての国々と栄華を差し上げるととも試みました。イエス様が悪魔の試みを御言葉で退けると、悪魔はイエス様から離れていったと書いてありますが、悪魔は主の交渉外の間、絶え間なく主を試み、主の歩みを邪魔しました。イエス様のお働きの中で、四つの福音書のすべてに登場する内容は、五つのパンと二匹の魚の出来事です。少年の弁当であった大麦のパン5つと魚2匹で女性と子供を除いて5000人に分け与えられ、人々が食べて満腹するほどの量を満たすことができ、余ったものを集めると12のカゴがいっぱいになりました。人々はイエス様のなさる印を見て、誠にこの方がそう、世に来られるはずの預言者だと思いました。それで人々は無理やりイエス様を連れて行き、自分たちのための王にしようとしました。それしイエス様は何も言わず、ただ一人また山に退かれました。石がパンになるように命じなさいといった悪魔の試みは、イエス様の交渉外の間に群衆を通じて続けられました。群衆だけでなく、5つのパンと2匹の魚の出来事以降、主から受難予告を聞き、十字架の道を断るようにと諌めた弟子ペテロを通じても続きました。ヨハネの福音書19章10節です。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権利があります。また十字架につける権威があることを知らないのですか？大祭司長カヤパは総督にピラトにイエス様を出し死刑に処してほしいと強要しましたが、しかしピラトはイエス様に死刑に処する罪を見つけられませんでした。それでイエス様を釈放しようとしましたが、ユダヤの宗教指導者たちと群衆が世論を巻き込みながら、イエス様を釈放するなら反逆罪に該当すると激しく叫ぶと、その勢いに押されてしまいました。民からの人気を気にしていたピラトはイエス様に、あなたはどこの人ですかと聞きました。一体あなたの正体は何ですかという問いでした。イエス様がその質問に何もお答えなさらないでいると、ピラトは、私にはあなたを釈放する権利があり、また十字架につける権威があることを知らないのですかとイエス様に反問しました。当時、近東地域で、総督ピラトが持つ強大な権力に勝る権威を持っている者はいませんでした。ピラトはイエス様の生殺与奪権を自分が握っていることを明らかにしました。主が望むのであれば、好意的な総督ピラトを説得して十字架で釘で打たれることを避けることができました。しかし、主はピラトを通じた悪魔の誘惑に騙されることはありませんでした。イエス様は神様の義を実現するためにこの地に来られました。神様の義は私たちの救いのために担われた十字架のあがなってくださった恵みを信仰によって受け入れ、その信仰によって神様に義と認められて成り立つ義です。それで主はご自分の民を罪から救う唯一の方法である十字架のあがないの現場で、ご自分の命が助かる道を選ぼうとはされなかったんです。言い伝えによると、主を試みる道具に転落したピラトは、後にローマ皇帝によって今のフランス地方に追放された後、そこで自殺したと伝えられています。ピラトは皇帝から与えられた権力で神様の御子、全人類の救い主を殺した主役として、後世のキリスト教徒によって呪われています。今、自分が持っている権力が他人の生殺与奪の権利を持っているからといって、それが自分の命を永遠に守ることができるわけではないという事実をピラトは知りませんでした。彼は権力の実践のようでしたが、実情は悪魔の道具に過ぎませんでした。イエス様を試みた悪魔と同じように、主に向かって、あなたが神の子なら、自らを救う奇跡を見せろと、からかっているユダヤの宗教指導者たちも、実像は悪魔の操り人形に過ぎませんでした。あなたが神の子なら、十字架が降りて来いという要求に、あなたの神である主を試みてはならないと言われ、悪魔を引き下がらせたように、主は群衆の要求に応じませんでした。そして十字架にとどまり、十字架で息を引き取られました。 神殿の頂から飛び降り、奇跡を見せなさいと言った悪魔は、主の交渉外の始まりから、贖いのお働きを完成される直前まで、邪魔をするため、邪魔をしてきました。イエス様を誘惑し、試みた悪魔は、はるか以前にアダムとエバを誘惑しました。そして、神様の人々を絶えず試み、神様の御子、イエス・キリストを試み、持続的に私たちを誘惑します。アダムとエバは悪魔の誘惑を見分けることができず、その誘惑に負けてしまいました。神様の人、ダビデも、バテシバを通じて肉体の快楽を追い求めたために、悪魔の誘惑に、つまずいてしまいました。しかし、イエス・キリストは、ご自分の民である私たちを罪から救うための唯一の方法、十字架を諦めて十字架から降りて来いという誘惑に打ち勝ちました。悪魔は、主のメシアを変質させるために絶えず誘惑しましたが、イエス様は記録された神様の御言葉をもって知らせました。私たちはすでに経験されて神の国と完全に完成していないまだの間で今日も今日も生きています。イエス様の初臨と再臨の間で今日を生きていく私たちも悪魔の誘惑は絶え間なく近づいています。吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っている悪魔に立ち向かわなければならないのが私たちの毎日の課題です。油断している間に愛する家族を苦しめる道具に転落したり、隣人の悪口を言う道具にもなります。記憶しないといけないことは、悪魔は角が生えた姿で現れたり、犯罪者の顔で現れないということです。悪魔はとても優しく、時には純粋に、時には雄大に、時には巧みに私たちの心の考えを揺さぶって近づいてきます。悪魔は絶えず神様の御言葉を突きつけながら私たちを混乱させ、私たちをつまずかせます。だから正しい分別が必要です。私たちはどうでしょうか？私たちはユダヤの宗教指導者たちのように偽善に陥ってはいないか？私たちには盲目的で文字主義的な狂信的な姿はないか？恐れと欠乏にとらわれて宗教的慣習にだけに縛られているのではないか？兄弟の目にある塵を見ながら批判することには素早いのに、自分の目にある針には気づいていないのではないか？キリストの愛ではなく、岩のような堅くなな宗教人になっているのではないか、分別しなければなりません。十字架は愛と慈悲、恵みと喜び、許しと平和の象徴です。しかし、いつの間にか、愛と慈悲、恵みと喜び、許しと平和を失い、貴族と外的な行動にだけ執着する、偽りの声に耳を傾けているのではないか、分別しなければなりません。立法の完成を成し遂げられたキリストを目の前にあたりにしながらも、立法の本質に対する理解なしに形式的立法順守で、自ら義人になって救いを得ようとした宗教指導者たちの盲目的な熱心さが私の熱心ではないかを分別しなければなりません。ローマ人への手紙12章2節の御言葉です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをあきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。使徒パウロはローマ人への手紙を通じて、信仰によって救われるという一心正義について明かししています。そして続いてクリスチャンの生き方についても励ましています。パウロの励ましの核心は十字架によって救われたクリスチャンの人生に対する姿勢は一般的な世の倫理とは異なるということです。世の人々が守らなければならない道徳と規範、倫理は社会的良識がその基準になります。しかし、クリスチャンが守らなければならないキリスト教倫理は世の人々が従う社会的良識ではなく、まさに神様との関係から出発する点が異なります。世の中の風潮によって多数の声が正しく、たくさんのものを持ち、学びの差によって優秀だと評価されるのではなく、神様との関係がどのようなものかを調べ、神様の御心が何かを見分けるのが知恵であるとパウロは知っています。この世と調子を合わせてはいけないと訴え、世の中が私たちに社会の一員として世の風潮に倣って、それを人生の標本に手本にしろと誘惑するとき、その誘惑を果敢に否定しなければならないと強調しています。使徒ヤコブも、世を愛することは神に適することであると警告しています。 敵対することであると警告しています。キリスト教の二つの車輪は信仰と行いです。信仰なしでは神様に喜ばれることができません。また行いがなかったらそれでは死んだものです。信仰と行いの二つの車輪がどちらかに偏らず、バランスを取ることが重要です。キリスト教は知ることで終わる抽象的な宗教ではなく、イエス・キリストの生き方と教えに従って、全人格的な変化を追求する、人生をもって礼拝を捧げる礼拝者たちの集まりです。十字架から降りてきたら信じると、あざけるユダヤの宗教指導者たちの叫びが虚しく聞こえます。彼らの声が虚しいのは、彼らの人生の行いが、神様の良いことと神様の完全な御心をわきまえて知ることがない、神様の御言葉に基づく叫びではなかったためです。律法の本質に対する理解もなく、形式的な律法遵守に縛られ、悪魔の操り人形に転落したからです。神様が創造された園で、神様と共にいながらも蛇の誘惑につまずいた初めての人々、出エジプト後、荒野で火の柱と雲の柱で自分たちを最新の心で導かれる神様を毎日経験したにもかかわらず、カナンの地に入ることが許されなかった出エジプトの一世代、そして十字架受難の現場で両目で神様が義を成し遂げられるのを目の当たりにしながらも信じることができなかった律法守護者たちは、目が見える視覚障害者でした。目が見えるのに視覚障害者のままに生きていくか、お金より尊い信仰の所有者になるかは私たち各自にかかっています。私たちは生きるその場でその瞬間瞬間に私たちを惑わす誘惑と試みにあります。しかし恐れず絶望せず、十字架を通じてすでに救いを成し遂げられた私たちの王なるイエス・キリストに従って十分に勝って余るほどの人生を歩まれる一週間でありますようお祈りします。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、神様が創造された園で初めての人アダムは神様の御言葉を歪曲する蛇の惑わしにつまずいてしまいました。400年の間奴隷生活をしてカナンに向かっていたイスラエルの民は、40年間の火の柱と雲の柱で彼らを導かれる神様の恵みを毎日自分たちの目で実際見て、毎日マナーを食べたにもかかわらず、神様の御声に見教えに聞き従わず、不信仰の人生を歩み、出エジプト一世代の人々はカナンの地に入ることができませんでした。命を懸けて徹底して律法を守りながら生きたユダヤの宗教指導者たちは、十字架にかけられてイエス様を見上げながらも、人類を救おうとする神様の義に気づくことができませんでした。目は開いていたが、実際彼らは盲目でした。すでに経験された神の国と完全に完成していないまだの間を生きている私たちのすぐそばで、悪魔は吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。しかし主が十字架ですでに勝利を成し遂げられたので、私たちも大胆に進んでいきます。私たちの毎日の一歩一歩が主が歩まれた十字架の道に沿っていくことができるように、また主の十字架を誇る人生につながるようにどうぞお助けください。そして主からの恵みによって私たちが皆がより信仰に固く立つものとして生きことができますようにどうぞお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。